こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はあいにくに一日雨でございます。
それ、分かって言ってる？
うん、分かって言ってる。
3月27日水曜日晴れっすよ。
またそういうややこしいこと言いますね。明日は、でも、明日もじゃなかったっけ？明日もいろいろ分かんなくなりました。ごめんね。27もじゃなかったっけ？
27 は晴れっす、一応予報的には。
あ、ほんと、そうか。
うん。
なんか卒業式シーズンなのに、この前雨だったんで、ちょっと卒業生かわいそうだなって思ってる。
まあそうね。でもなんか、しょうがないよね。
まあしょうがない。しょうがないし、なんか花見もなんか1週間ぐらいずれてる気がするし、なんか毎年同じじゃないんだなっていうのをなんか思うな。
だって俺らの成人式の日だって雪だった気がするんだよね。
成人式？ん？成人式ってこと？
え？俺らの成人式のタイミング。
俺全く覚えてないわ。すごいね。うん、成人式全く覚えてないわ。
うん。だったから、なんか、あ、へえって思った、うん。かわいそうだねって、あ、まあ確かにね、みたいな。なんかさ、でも、それ、はいはい、どのぐらい本気度のある言葉なの？
いや、あのね、多分ね、あの、成人式にしても、卒業式にしても、センター試験にしても、言いながらなんかなるほどなと思ったんだけど、多分確率論で絶対あるじゃんねと。うん、で、晴れてたら晴れててよかったねってそんな言わないし、雨とか雪とかだったらなんかすごい思い出に残って、なんかし、あいにくだったねとかって言うから、結局なんか多分大して天気でも天候が悪くても、なんかあんまり気にしてないんだなっていうふうに思ったよっていうのがまず前提かな。
うん。まあ、まあね、その、主役が自分の家族にいたら、まあ、残念ねとは思うけど、まあ、しょうがないじゃん。
うん、まあ、しょうがない。変えようない。で、そう。まさにそう思って、残念だったねって、最初言いがちなんだけど、終わってみたら別に天気が悪かったから、なんかすげえ嫌だったねとかってあんま出ないから、で、それなんかぼーっと望む時のなんかテンションというか、向かう心構えみたいななんかが少し、どうしようかなと思うんだけど、結果的に多分いい内容になったりするので、天候っていうのは本質的にはなんか人にはあんまり影響を受けそうで実は受けないのかもしれないっていうふうに思った。
まあ、天気をどういう眼鏡で見てるかみたいな話っぽい感じがするんだよ、それ。
うんうんうん、
で今日すごいタイムリーに、さっきなことが、なんで雨なのって言ってた。
もうすごいね。天候も本当はコントロールできるはずだと。
うん、昨日、今日と、はいはい、あのカッパ着て保育園一緒に行ってるからさ、なんで雨なの、うん、いや、で、うん、そう問われて、俺は、いや、雨は必要なものなのよ。うん、まあ、そもそも循環しないといけないじゃんね、と、
はい
はい。
うん。
水は蒸発するから、蒸発したものやっぱり落ちてこないとこう循環しないでしょ、と。まあ、それもあるし、
うんうん
あの野菜とかお米とか食べてるじゃんと。野菜とかお米は水と太陽がないと育たないのよと。うん、上に雨は降らないといけないから、まあいいことなのよねっていう話をしてたの。
うんうん、
で、その裏側で、今古典でさ、柳瀬隆やってるじゃん。
あ、俺それ、オンラインタイムラインで、んタイムライン違う、リアルタイムでは知らないわ。
柳瀬隆やってて、柳瀬隆もともと詳しいんだけど、
はいはい、なんか前言ってたね。
なんだろう、楽しさとか幸せっていうものは、
うん、
悲しさがないとわからないっていうくだりを、まあ、あの今週月曜の回とかでも言ってて、うん、手のひらを太陽にの作詞は柳瀬隆がやってるよと。
それも田中で話した気がするね。そうだね。
で、まあちょっと歌詞定かでないけど、まあ古典で言ったから多分そうなんだと思うんだけど、
うん、
一番は生きてるから悲しいんだみたいなところからスタートする。
う
悲しいが先に立つ、
うんうん、
悲しさが分かってるから嬉しいが出てくるっていう、
はいはい、
ずっと嬉しい状態なんてものは差分ない状態だから、本当に嬉しいかどうかなんてものは多分ないみたいな、
はいはい、
まあ、家福はあずなえる縄のごとし的な話なんだけど、なんか変化するということがあるから、まあ、晴れを喜べるみたいなものもあるし、雨は雨の良さもあるよねみたいな、まあ、逆目農家からすれば雨の意味合いって多分俺らが持ってる意味合いと違くて
全然違う、
なんかポジに捉えたりするところもあるかもしれないし、
うん、
なんかその雨が降ることによって一日の活動が違うみたいなことたちもあるよね、
うん、
いうもので言うと、なんかまあ突っかかってごめんねなのかもしれないけど、なんか残念ねっていうフィルタリングをずっとかけてそうな気もするじゃん。なんかそのイベントごと晴れた方が良いっていうのはもちろんあるから、
うんうん、
なんだけどそこを言えば言うほど、なんか雨の日がずっとネガなものとしてこう認識されていく、刷り込まれインプリンティングされていくみたいな感じになっていく気もするよ。
ああ、なんかね、そうそうそう。ああ、それ俺が思って、で、そうじゃないかもって思ったのをちょっともう少し言うと、
うん、
やっぱ、そうそうそうそう、卒業式の来賓控え室の場で、みんな開口一番に、あ、おはようございます、もうちょっと残念ながらあいにくの雨でねってみんな言うのね。
うん、
あ、だから、結構やっぱベースの概念がそうなってるんだっていうふうに思って、そう思ったよっていうことと、一方で別に、かといって卒業式に来る人の人数は変わらないし、卒業式の場もすごい良かったんで、なんか結果的に天候にはあんまり影響受けないんじゃないかなって、なんかもやっと思ったので、なんかその、冒頭のあいにく雨なんだって、冒頭思ってるし、で、なんか結果そうでもないんだってことも思ったし、なんかそこが、なんか今話してみるとそういうことなんだね。
なんか、インプリな感じっすよね。刷り込みがずっとあるみたいな感じなんじゃない、うん、で、なんか、あんま、ちょっと意識的に言ってみて、はっと気づいた方がいい感じなんじゃねえかな。タクシー運転手とか雨とか嬉しいんじゃん。
うんうん、あ、そう、ね、その農家さんとかタクシー運転手とか職業柄とかもそうだし、屋内のなんとか施設とかはそれによって全然変わったりするっていうか、やっぱ人の認識によって天気にいいも悪いもないっていうのはそうだよね。
うん。だからなんか、言われる側もの話も込みでさ、
うん。
あいにくだねとか残念だねって言われると、そんなさして思ってなかったけど残念なんだって認識しちゃうじゃん。
あ、そうそう、俺なんかね、結構
み
んな
それ。インプリをさらに進めるみたいな。
うん。なんか俺の中で、
俺もというか、あなたも言ってるからさ。
うん。
これを言ってる人たちに対してもこう、ちょっと刷り込んでる要素あるぜ、みたいなところをちょっと思うかな。なんか今朝の誠の一言から思うと。
うん、まあでも、なんて言うんだろう。良くも悪くも、やっぱ天候っていうものはアンコントローラブルであり、それに対してどう感情を持つかは、うん、まあ自分の感情なんでコントロールできるはずなんだけど、なんかそれすらも、雨イコール良くないものだみたいに刷り込まれてるっていうのは、なんか感情をコントロールするのもなんか手放しちゃってるから、なんかそこは変えることができるものっておいた方がいいってことだね。
許容するみたいな世界じゃない。
許容。
だってまあ、うん、イベンター的にはさ、雨の時でも大丈夫なようなイベントは組むわけじゃん。
はいはい、そうだね。
良かった悪かったってところをそこ判断つけるというかさ、なんか別にその、ジャッジメントが湧いてきてもなんか、こう、なんかな受け流しといたらいいんじゃないのっていう気がしちゃうかな。あんま、うんうん、なんか評価じゃん、その天気の。残念だよね、みたいな。は、なんか、俺らの、じゃあ成人式は、あんま天気良くなかったけど、良くなかったかっていうと、まあ、あんなもんかっていう感じぐらいだけど、
うん。
まあ別に、まああれかなまあしょうがないよね。
そうそう。うん、あ、俺が思ってるのはそう、残念っていうよりも、なんか、やることが大変になるなは、多分俺少なからず感情としてあると思います。実際、この前、東京タワー、ボイスカウトで登ったんだけどさ、これ、雨だったり風が吹いたりすると、登れなくなるから、その日一日のプログラムを全部変えなくちゃいけないから、もうめっちゃ天気予報を見てたし、東京タワーにもどういう基準になったらやめるのか問い合わせもしたんだけど、なんか結論登れたから今回よかったよっていう話なんだけど、その運営側でなんか どこまで備えられるかとか、なんかこういうプログラム変えられるって思ってる分にはいいと思うんだけど、まあ、正直なんか、まあ、大変やること増えるなっていうのはなんか思ったりしてて、なんか昨日も卒業式で普段から着ないようなスーツも着たこともそうだし、革靴で、で革靴が雨濡れたら嫌だしとか、朝普段差さないのに、さすがにスーツだったら傘さないと嫌だなとかと思ったりしたっていうのはもう事実の話で、なんかそこの物理的なめんどくささとなんかそれを感情にまで紐付けなくていいっていう、そんな感じかなっていうふうに思ってる。そんな感じ。で、なんかそうそうそうそう。さっきの柳瀬隆さんの話は俺すごいそうだなと思って、で、柳瀬隆さんの話はしないんだけど、なんか、海外旅行に行く前に話をしていた、非日常について、少し整理をしたくて、そのテーマについて話したいと思ってますと。で、本当まさにそうだと思って、まずこれ前提、非日常、あ、まず、ね、前回の話をちょっと喋ると、海外旅行が非日常、国内旅行が日常、もちろん日常生活も日常、海外と国内は違うなんていうふうに思ってたんだけど、結論言ってみたら、俺の中で海外旅行は、まあ、非日常だったよと。で、まあ、国内の旅行っていうか国内の出張だったんだけど、それもやっぱ全然非日常だったなっていうふうに思ったので、なんかそこの観点でいくと、やっぱり国内と海外っていうのはなんか結構思い込みだなと思ったことと、まあ、変だし、国内舐めてたわと思って、普段と違うと、やっぱ日常と違う非日常にやっぱ国内でもなるんだなってことを思って、で、それはそれで非日常だし、非日常って何がいいかっていうと、めっちゃいろいろ考えるし、めっちゃ頭フル回転させて楽しいんだけど、まあその分疲れたりもするので、だからこれ先週1週間も本当にボロのように疲れてしまって、なんか日常っていうのは、得てしてなんか、なんていうんだろう、平安とかで、退屈だと思われるかもしれないけど、やっぱ人間が疲れないようにする仕組みには、非日常と日常が行ったり来たりないと、ずっと非日常だともう疲れちゃうんだわってことを思えたので、なんかこれ今週はちょっとおとなしくしようと思ってて、さっきの生きてるから悲しいとか生きてるから楽しいっていうのの、非日常があって、日常があって、日常があって、非日常があってこと、行ったり来たりするってことがなんか、めっちゃいいなっていうのをなんか、この1週間ぐらい疲れたからで思ってるっていうのが、なんか旅が終わっての感想というか、心の中であることかな。
いや、もうそれ、整理終わってね。
まずそう思ったようなんだけど、まず、そうそうそう、その話をさっきの、なんだっけ、柳瀬隆さんの話を受ける前には、非日常ってこんなにいろいろあるんだ、こんなに大変だった、こんなに疲れたって話を言おうと思ったんだけど、別にそれって全然悪い話でもなくて、なんかそれがあるから日常によってもなんか変えたりするってこともあるし、なんか日常生活戻ってきて、なんか変なし、ああ、つまんなかったとかじゃなくて、もうこれからはつまんない日常だわって思わずに、なんか日常があるから非日常ができたりするってことがなんか思えたので、なんかそこは結構非日常ばっかを味わって、非日常ばっかにフォーカスしちゃうと、なんか日常を軽んじてしまうとかだと思ったんだけど、なんか図らずもさっきの太陽の話とか、雨の話とか、なんかそういうことにもなんかつながる部分で、非日常と日常のなんかどっちも両面があって、なんかそれがいいってことがなんか思えたっていう感じ。まあもう、単純にシンプルに言うと、非日常ばっかじゃもう疲れちゃうわと思ったので、なんか日常のありがたさを今度は逆に超感じてるっていう感じ。
ちょっとまあ概念的な話とかになってくるからあれなんだけど、なんか、それって移動を伴う、伴わないっていう話だよね。
移動はやっぱ結構大きかったね。まず非日常をどこに設定するかっていうと、移動があるかどうかと、やるテーマが違うかどうか、多分両方あったりとか、まあ、もちろん、時間とかの概念もあったりするけど、やっぱ場所は結構大きかったね。
だから、ウィリーにとっての日常性と非日常性の話だよね。
あ、そうだ、なんか、あ、そうだ、もちろん。
今の話で日常、非日常を移動を伴う、伴わないってところでこう分けてるって感じっぽく言ってるじゃん。ただ、まあ、移動をベースとした日常を暮らしてる人もいるじゃん。
はいはいはいはい、そうだね。
で、その人にとってはそれが日常で、逆に、非日常的に移動を伴わない、なんかわかんないけど、1週間とか1ヶ月みたいなことを過ごすのが、非日常性だということもあり得る。
あり得る、もちろん。あ、そうね。その人にとっての日常と非日常って話だね。
なので、なんかまあ、普段と違うことやったら疲れるよね、はもう本当多分おっしゃる通り。で、それは多分、なんか使ってる、まあ、回路とか、 筋肉がやっぱ違うし、うん、目に映るものの、その情報量が大きすぎるからさ、関わる人も変わるし、うん、そうすると、なんか今まで休めたところも稼働させないといけないから、まあ疲れるのはそりゃそうだよね。で、それが絶えず変わり続けるだとしんどい。うんうん、まあ、それはまあそうだよね。
あ、そうそうそう。なんかそうそう、今言ってくれてなるほどなと思ったメタファーとしては、あの結構まあ神経基本的に 100% 使わなくちゃいけないんですよ。で、あの例えば草食動物がさ、あのもちろん食われないように 100% 集中してると思って、草食動物に食われないように疲れちゃうじゃんと思ったんだけど、
うん、
草食動物はある意味食われるかもしれないって環境がある種日常じゃない。だ多分、うん、そこはなんかそこまで疲れないようにきっと、なんか脳の回路が進化というか、そっち向きに多分適用されてるのに対して、うん、俺の場合でいくと、あの海外行ったらなんかこれどうしよう、国内に行ってもなんか知らない場所だからどうしようって、やっぱ常に 100% 張ってたって意味でいくと、
うん、
草食動物が常にそのなんていうの危険を察知しようと思ってるなんていうの気の張り方とか疲れと俺の場合はなんか多分結構全然違ったんで、なんかそうそう、この感情をずっとコントロール違うな、ずっとなんかいろんなものに敏感になろうと思ってる自分はまあ疲れるんだなってことが非日常だったなっていう感じかな。
だそのどのループをこう日常性としてなんか捉えるかみたいな感じの話にこう入ってく気がするんだよ、その話って。
うん。
なんか、その日常的な、まあ、例えばまあ定住していて、まあ、仕事と自分のライフワーク的なことやっていて、あと家族がいてみたいな、まあ、そういうベースが日常だ、捉えたときに、やっぱ旅行行くみたい。どっか違う場所に行く。まあ、出張するみたいな話も込みで。違う場所に移動するのはこう非日常だみたいな。で、そこがあると、なんか日常との対比が効いて、あ、なんか、元の感じのとこに戻った時に、またフレッシュになんか取り組めるみたいな機能も働くっていうのもあるし、まあ新しい見聞が広がる、まあつながりが増えるみたいな話の後で、なんかやり始めることの意味合いがこう変わったりとか、意味を増したりとか、うん、やり方が変わったりとか、まあ、そういう部分でプラスに働いたりするよねっていう、この今ウィリが説明した日常と非日常みたいなものたちのこのサイクルそのものがまず大事だ、まあ、その頻度をどう組むかっていうことすらも一つのまたループじゃん。
そうだね。
それ自体がまあ日常と捉える方がいいよねって話でもあるじゃん。非日常が組み込まれないと日常がまあうまく回らない、なんかちょっと最近こうメリハリが効いてなくてみたいな話になる時に、はいはい、その非日常を取り込む日常性みたいな話がもう一個大きいところの縁としてある気がしていて、でそうするとこの日常と非日常みたいな、そのベースメントを日常に置いたところの非日常ってこのループっていうものが日常性になるわけで、
はいはい、
そうするとこのループを外した方がいいんじゃないっていう次の話が控えてるみたいなことない？
これは大きな話だけど、そうだね。なんか、あ、それすごいなんか思った話が2つぐらいあって、実際にその日本での出張で、ね、移動してるときに、久々にこのボックス席をガチャンって回して、この4人の向かい合わせ席にしたんだよね。
うん、
あ、いいね、こういうの戻ってきたね、みたいな話をして、おそらく、俺の当時の、とにかく昔の印象では、出張行くとボックス席ガチャンコってして、ビール飲みながら移動するってのが俺の中で日常だったんだよね。で、コロナになって
しまう。それを日常って言うとまたややこしくなるから。
俺にとっての。
それが普通だったんだよね。
だったの、そうそうそう。まあ、日常そんなことやってしないからさ。なんだけど、コロナで向かい合わせ席できなくなりました。で、前向いてボケっとしてるのが、ある意味日常になりました。で、それに対して、久々にやって、あ、これめっちゃ嬉しいねってなって、おそらくそのボックス席は非日常空間だったはずなんだけど、多分それがまあずっと続いてると、まあそれが当たり前になって、まあ何も感じなくなってしまうっていうのもあったりするじゃんね。まず、丸一と。あとなんか、久々になんか新幹線ちゃんと乗って、スマート EX とかって使ってる？
俺移動しないから使わない。
スイカがね、もう完全に新幹線の券になるっていうのがアプリ上でできるのになってて、どっちかっていうとなんか、
ずいぶん前からじゃない？それ。
それが有料サービスだったのが無料になってもう少し使いやすくなってたっていうのが俺にとっての進化だったんだけど、なんか、まあ、それ、仕組みはまあ、すげえざっくり言うと、本当にネットで取って自分のスイカの番号登録してるから、これで行くと、スマートウォッチでピッてやれば新幹線にも入れるしっていう感じで、逆になんか、昔なんて言うんだろう、国内出張の時にも、 なんか未だにこの紙の円ってガッチャンって入れたりして、あれをどこで受け取るのかもなんか、ある種不便なんだけど、まあそれにやると、なんか旅行行くぞってモードになったり、そのなんかスイッチが入ったりしたんだけど、今やなんか普通に5分前にスマホでピピって撮って、追加で普通に入ってくるから、なんか新幹線に乗るのがなんかこれにとっての、もともとはもう少し非日常でワクワクするものだったのが、なんかちょっと日常っぽいような要素になってきちゃったんだよね。なんかその辺も、なんか普段の動きが変わったりするだけで、なんか全部便利になるみたいな話で、なんか単純にいいじゃんとか思ったんだけど、なんかあの儀式で結構俺は旅っていう非日常のスイッチが入ったのがなんか結構少なくなってしまったりして、なんかその辺も普段の行動っぽいことをすると急に日常感ができたりして、なんかそういう一つ一つのなんか積み重ねみたいなのが、日常と日常行ったり来たりするなんかきっかけだったりして面白いなっていう、そんな感じを持ってるっていう。
あれだな。一旦俺の問いをスルーして違う話をしたってこ
あ、い
と？
やいやいや、あ、だからあれだよ。俺にとって日常と非日常は、なんかそういうもう完結されたものだったんだけど、一つのなんかメタファー的なものが出てくると、それをひっくるめて日常にしてたんだけど、その日常っていうのが外れる非日常の項目っていうのがやっぱないと、この、なんていうの？さっきのボックス席もスイカも日常になっちゃったりするので、そのもう少し大きな概念を非日常にしなくちゃいけないんだなっていうふうに思ったよってことを言ってるつもりだけど。
ああ、変えた方がいい。
変えた方がいい。変えた方がいいかどうかは分かんないんだけど、そういうふうに認識をするってことはなんかあった方がいいかなって感じかな。
現状の心境で言うと変えた方がいい。
現状の心境でいくと、今は疲れてるから日常と非日常を行ったり来たりするっていうことがなんかあるんだな。なんかそれをまあやっていこう。で、なんかそこにまだ慣れてないから、じゃあ次に行こうとは今は思ってないかな。
なんかまあ、何がいいかはまあ個人が選択する話だしさ、一生涯同じ職業に就き続ける人って、そのベースメントのサイクルってなんか、あんまり変わらなそうに他人から見ると見えるよねっていうのがあるじゃん。わかんないけど、なんか、歌舞伎役者が3歳から歌舞伎の世界に浸っててっていうところのベースをさ、変えることってできないからさ、日常ってベース変わらない話になっちゃう。
か
そ
つ、
の、
他の
リ
人
フ
か
レッ
ら見
シ
た
ュ
ら、
の、
歌舞伎の人は非日常かもしれないけど、その人にとっては3歳からやってるから、それが日常なんだもんね。前提として。
そこはポイントではなくて、
あ、はいはい。
そのベースメントを変えうるっていうところ、まあ、それは職業であり、住む土地であったり、働き方であったり、もしくは自分を取り囲む、まあ、家族とか、みたいな、その周りのパーツみたいなものたちも組み替えることができる前提でこう語ってるトークだと思うんだけど、そうやって変えられない人もいる。もしくは変えないというふうに決めて、一つの物事に没頭する人もいる。のはあるよね、と。で、それは、それで、なんかまあ、変えられないという人においてはさ、もうしょうがないみたいな話なんだけ
しょう
ど、
がない、それを
変え
言う
た
のは。
方が良いのか、変えない方が良いのかっていうところは、なんか人議論だなっていう気がするんだよね。なんか、先週会った人で、なんか、私、10年おきに仕事とかがこう変わるサイクルで今暮らしてるんですみたいなことを言ってる40代女性がいたんだけど、それってまさしくな気がしていて、まあ自分のライフステージみたいな世界もあるし、まあ経験がこう乗っかってくるのもあるし、の中で、まあ意図的になのか、結果としてなのか、まあそのベースメントを変えるみたいなことに移行してるみたいな。ものがありますよ。それはなんか、ある種必然的であるのか、それとも必然ではなく、もう完全にチョイスの話だけで整理できるのか、みたいなところは、なんか一向だなと。これ個人的には、なんか、ベース自体も変わっていく方が、なんか、まあ、この田之倉キャストだっていうことも込みで、まあ、楽しく暮らせるんじゃねえかっていう気がするんだよね。
なんか、あ、そうだね。ちょっとごめん。スタンスを明らかにすると、日常と非日常を行ったり来たりするのは多分楽しいと思うから、あった方がいいと思うが、まず丸一。で、その日常と非日常を決める、その周囲の環境が多分全部変わるから、自分がそれ、どんなに固執してもね。だからその観点でいくと、全員が多分日常と非日常に対してアジャストし続けるっていうのが絶対そうだと思うんだけど、なんか、なんて言うんだろう。その日、 日常と非日常を行ったり来たりするっていうのが完成された仕組みとしてっていうのを、なんか、それを日常と置くならば、逆に非日常っていうのは、自分の想定しないことをやるとかっていう、そんな感じなのかね。
あ、違う違う。サイクルを変えるって意味で言ってる。
サイクルってどういう感じ？
だベースとしてる日常を変えるということじゃん。
ああ、
日
そ
常
の。
と非日常を行ったり来たりするっていうのを日常として置くっていうことから離れるってことじゃん。
ベースのね、ベースの日常自体が変える。ああ、なるほど、なるほど。それはまあそうだね。それもでも本当そうだね。ベースなんてものはもはやないっていう風なのが世の中なんだろうね。でいくとみんな多分変わらざるを得ない。変わろうとすることは結構なんか、それ楽しいからいいんだと思ってるかもしれないけど、それは結構無理して楽しくしないと、無理してそう思わないとできない世界かもしれないっていう領域かもしれない。ここに居続け
変
るっ
わ
てこ
ら
と。
ざるを得ないってこともなくない？だっていまだに5、60歳でも実家暮らしって別に普通だみたいな。で、目に見えない社会問題として言われるみたいな話ってさ、日常性を変えないがゆえに発生しているような問題だったりするじゃん。
でもそれはずっとそれで続くわけはないじゃんっていうのはなんかみんな分かってると思うけどね。もちろん
い
そ
や、
の人が死ぬまでと
分かって
かは。
たら60歳までいかないでしょ。
いや、その人が死ぬまではなんか逃げ切れるかもしれないけど、それが100年、200年続くっていうのはなんかやっぱちょっとおかしい気がする。で、多分その60歳の人はそれを決めてやってるわけじゃないと思うけど、ずっと自分の中の環境だから変わらないっていうふうに思ってやってるかもしれないけど、それはなんか周りの人に生かされてたまたまそうなってるだけであって、なんかそれができてるからいいじゃんっていうのはちょっとその人の自分勝手すぎるかなっていうふうに思うか。
まあ、決めてないっていうのはあるよね。まあ、結果として変わる話と決めて変わる話とはもちろんそれぞれあると思うけど、まあ、決めないと、まあ、日常という延長、まあ、それがこうマイナーチェンジはしていくんだろうとは思うけど、まあなんか、あんまり良くねえっつったら良くねえ感じはするけどねって感じかな。
わかるわかる。なんか、なんて言うんだろう。そうだね。ちょっとわかりやすいメタファーでなんか喋るとさ、例えば日本のコンビニのおにぎりみたいのが台湾にもあるわけ。で、なんか、いろいろ毎回食い行ったりするの疲れちゃったりするから、今日は台湾で日本のおにぎりっぽいやつでいいやって思っちゃったりするわけ。でも、それって、変わろうと思ってか、変わろうと思ってとか、少なくとも台湾にいる間は台湾モードに行こうと思ったんだけど、やっぱ疲れちゃうから日本のちょっとこれを取り戻しに行くみたいなことやってる気がするんだけど、やっぱ少なからず、非日常に行くだけでも多分ちょっと疲れるし、じゃあベースを変えますと。わかりやすく国を変えますとか、職業をまるっと変えますって、まあ結構一般的にはストレスだったりするので、なんかそこって、自分で選んでそれをできるって人はまあ結構だなっていうふうに思って、なんかちょっとずつ周りの環境変わってきてるから、ちょっとずつ変わるってことを志向してる人は大多数だと思うんだけど、なんか完全に自分でベースを変えていくんだってできるのは、なんか、なんかそれが必ずしもいいかどうかはわかんないんだけど、なんかどういうことができるとそんなことできるんだろうねっていうのは、なんか思っちゃう。
なんか具体的仕組みは分かってない。だけどさ、よくさ、フランスの婚姻制度は更新制でさ、二人の意思確認をするものだみたいなものって例示されんじゃん。仕組みいいよねって思ってるの。
ああ、日常が続かなくて更新制だっていうふうにまずベースの仕組み自体を変えるってこと？
自分で決めてる人にさ、なんかこう、他人がとやかく言う権利マジでないって感じはするんだよ。やっ
な
ぱ
るほ
自
ど。
由意志の中で。でも
なる
なん
ほど。
か、更新手続きがないじゃん。日常のこの連続の中で。がゆえに、決めてない感が出るのはすごいあるよね。で、そこら辺がなんか気持ち悪いというか、意思決定してない感じの中で、他人とか、社会とか、日本政府とかのせいにできちゃうじゃん。いろんなものを。なんだけど、自分は選択的選択としてこれを選んでる。すごいなんか特定の人になんか特定の人を指す感じになっちゃってあれかもだけど、5、60過ぎても親の収入で生きていくっていうことを選択す
これ
るっ
お
て言ってたら、
互い握ってるんだったらいいよね。
握ってるというか、自分がそういう選択をする、その上で親も、いや、じゃあ養うって言ってる家庭に、他人がどうこうは言えないじゃん。
そりゃそうだ。
俺はそうするって決めてんだっていう、もうまあ、傍若無人だな、みたいな感じはあるけど、その先どうすんのみたいなやつは、他人はなんか心配するはもちろんあるけど、そうするんだって言ってる大人に対して、まあなんか言えないよねっていう感じがある中で、なんかずるずるっとこう言ってて、惰性で。
はいはい。
で、なんとなく決めてなくてそう言っちゃってて、みたいな感じになってるのは、だからなんか更新制に全部なるといいですね。
まあそうだと思う。なんかやっぱ感性ってある種楽なんだと思うんだよね。走り出してるから。それに対して、はい、ちょっと一回止まって、はい、次出発するにはちょっと更新制だよっていうのって、まあ結構止まる意思決定もするし、更新する意思決定もしてるから、まあ結構大変なんだけど、でもそれって、なんかずっとだらだら走り続けていつか止まっちゃうかもしれないと思ってやってるよりかは、なんかちゃんと前を向いて走ってる気がするなっていうのはなんかあるかもね。一回一回の意思決定が。なるほど。
そんなことを思いました。
はい。ということで、冒頭の話に戻りまして、非日常についてでした。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。